手を高く上げて講談へとお迎えいたしましょう。
それでは立ち上がって祈りましょう。どうぞ主を開いてください。実現成功を大胆に告白し、また皆さんの願いを具体的に祈りましょう。祈らなければ神様は答えることができません。神様はいつも共におられますけど、具体的に祈らないと強制的に私たち一方的に何かなさるということはないんです。どうぞ具体的に祈ってまいりましょう。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。天の奥で星を数えることができるため覚えてください。あなたの様はあのようになると、天のお父様感謝します。どうぞ自分に従事の人々の最善を尽くすことができますよ。瞬間瞬間に人々に最善を尽くすことができますよ。政治上の司教会の偽物選挙を決定することができますよ。保育幼稚園会を思い立てることができますよ。伝道師様に常任してるみたいなので、さらにイエス様は常任のようなお弟子作りができますよ。1時間以上の聖書を少女をさらに約束することができますよ。誠実と十分の一を喜んであなたにお返し、あなたの祝福によって生きるようにしてください。神様、この聖なる地をありがとうございます。この地は聖なる地ですから、天のお父様、どうぞ24時間祈りと賛美の絶えない場所となりますよ。主をどうぞお願いいたします。あなたの神様を喜んでください。世界中から約束の地に帰ってきました。イエス様、ユダヤ人、またアラム人を覚えてください。異邦人を覚えてください。イエス様によって一人となり、やがて主を迎えに来られるまで主の道を唱えることができますよ。主をありがとうございます。感謝します。主を感謝します。見てに委ねて祈ります。アーメン。はい、元気よくテーマソング賛美しましょう。イエス様、どこにあってもリバイバルを導く教会としてあなたが育て上げ用いてくださるようお願いします。今日もあなたに全てをお委ねします。全く新しくなりますように。イエス様の御名によって祝福してお祈りを捧げます。ではお互いにイエスの御名でお会いします。お会いさせます。たくさんの人がいます。はい、感謝します。来週いよいよ敬老の日です。まず皆さんを願います。どうぞですね、若くても落語は面白いですから、ぜひお若い方も誘ってきてください。年寄りじゃないと伝道したらあかんと思わないでくださいね。落語がある日やっ
会でもやってるんだということをぜひ皆さんこの最後までチラシを配りましょう。この間牧師会に行ってきましたある茨城の教会の先生はね、もうひたすらポスティングして、もうお父さんの代から言ったらもう築80年ぐらいの教会で、この去年今年はね20万件配った、茨城市全部入れた。だからまあこのチラシの効果というのはねそんなにあるとは言われてないんですけど、でもこのここに教会があるということを教えるためには非常に効果的ですね。ですからどうぞ皆さんこれをばらまいてください。お家に持って帰った方はお家の近くでどうぞ 2,3 軒でもですねばらまいてくださるようにお願いします。そして神様が働いたらこの教会に行ってみようとみんな思うんですよ。ですからあとは私たちは人事を尽くします。あとは神様が働いてくださるのを待ちましょう。はい、もう一つこれが入ってますか。タイムカード、はい、24時間祈りの塔タイムカードというのを作りました。これは取り出しの祈りの勇者たちがですね24時間の祈りの連鎖をするのにいろいろこのカードを作ったりして、いたんですけど、この使いやすくて見やすくてやる気が出る、それをもっと考えてみまして、このを作ってみました。とにかくこの地は神様が聖なる地だ、靴を脱げた、アブラハムにこの芝の中で現れた神様がそうおっしゃいますね。同じ御言葉を私は受け取りました。ですからこの地は24時間祈りと賛美と礼拝が絶えない場所にしなければなりません。私たちが中央だ中央だと言われてこの中央に出てきた理由はおそらくそこにあるんだと私は思います。ですから24時間祈りと賛美の絶えない場所にしてまいりましょう。主はそれを喜んでくださいます。でですね、ここに何を祈るか3つほど書きました。で皆さんの祈りに加えて必ずこの3つのために祈ってください。はい、ご一緒にやりましょう。日本の王、日本の神、全地の王、全地の神はイエス・キリストであることを宣言し、完全に日本の悪霊と不信仰の壁が破られますように、日本の君、もろもろの偶像、ご自分の近くにある悪霊の名前を呼んで縛り追い出す、御言葉を行う嵐が悪霊祭を破壊するように、アーメン。このイエス・キリストは今天においても地においても一切の権威を得られました。ですから悪魔悪霊はイエス・キリストと聞いたら震えてるんです。だから私たちが悪魔悪霊で震える必要がありません。私たちが悪魔悪霊に縛られてると言って、うーとかそう必要ないんです。皆さんは信仰を強く持ってください。イエス・キリストと言ったら悪魔悪霊が震えてるんです。アメンですか。で私たちはイエス・キリストの皆で悪魔悪霊を追い出さなければなりません。追い出さない限り悪魔悪霊は出ていかないんです。なぜなら今までは私たちの王として支配してきたから。第一のアダムとエヴァがエデンの園でサタンの言うことを聞きました。聖霊を追い出しました。ですから全ての人は霊が悪霊に縛られているんです。もう支配されているんです。だから生まれた時からなぜだか教えても教えてもいいことはしない。年取れば取るほど相当に素晴らしくキリストの形になっていないといけないのになかなかなってないでしょ。なぜですか。悪霊の誘惑をいっぱい受けてるからなんです。だから私たちは悪霊にもこの悪の縄に縛られてる。ちょうど牛や馬が手綱取られたらこっち行ったらこっち行くし、あっち行ったらあっち行くし、そのような状況だった。これを解放するためにイエス・キリストが来られました。からイエス様はこの地上に来て一度もサタンの言うことを聞いたことがない。一度も肉の弱さに負けたことないんです。イエス様は死に至るまで父なる神様に従順し通しました。ですからサタンの頭支配権が砕かれたんです。悪霊の支配権が砕かれたんです。だから私たちはそのイエス・キリストの御名で悪霊出ていけ、 もう日本の君を出ていけ、アマテラスお前の頭砕かれと、そう言わないと、まだアマテラスは日本の神だと思ってるんです。そして出ていけと言わない限りは出ていきません。悪霊はね、皆さん追い出さない限りは出ていかないんですよ。ストーカーのようです、じとーっと。なぜなら悪霊は人間に、神を信じる人間に仕えるために御使いは創造されたんです。だから人間に注目してるんです。その御使いが堕落しましたから、堕落したけども人間から目を離すことができない。悪魔や悪霊は木の像、石の像、そんなもの興味ないんです。こんなガラスの玉とかなんとか占いの あれは全然悪魔悪霊は興味持ってません。悪魔悪霊が興味持ってるのは人です。人です。皆さんの心です。皆さんの心に好きあらば罪あるいは悪い思い、否定的な思い、絶望的な思いを吹き込んで、そして皆さんを神から引き離す、教会から引き離す、そしてついにどこへ行くんですか、地獄に連れていく。これが悪魔と悪霊の働きですから。ですから皆さんはイエス様を信じたからといっても、いつもハレルヤハレルヤじゃないでしょ。絶望が来たり、怒りが来たり、憎しみが来たり、なんだか体が重かったり、いろいろするでしょ。それみんな悪霊の誘惑なんです。誘惑なんです。だから私たちは祈りを通してこの力を切っていかなければなりません。だから私たちはお前の頭砕かれた、お前の頭砕かれた、もう天神お前の頭砕かれた言い続けてください。この間台風10号が来た時に、私はちょうど琵琶湖にこの会議があって行く予定になってました。そしてものすごいきつい台風で、と言ってましたし、その進路はですね、ちょうど関西ですね、関西に来るようにも何度も何度も放映しましたから、私が琵琶湖に行くのはめっちゃ邪魔になる。だからイエスの皆で台風縛る、お前を縛る、出て行け、消え去って行け、コロナ、コロナとずっと祈り続けました。だから私は琵琶湖に行って帰るのに一滴も雨に遭ってないんです。もうカラッと晴れてました。全然晴れてました。ですからもう安心しましたね。台風が行った、勝利したと思って、そして会議が3日間、朝昼晩朝の会議ですよ。食べては会議、食べては会議、食べては会議するんですよ。もうベッド帰ってきたらもう夜10時過ぎですから、もうすっかり晴れてて、ニュースを見る時間もないから、後でね北海道行ったというのを聞いてね、しまった、関西には来れなくなったからこう恐れていて、祈りが止んでるからシャッとこっち来ましたね。皆さん悪霊はそのように働くんです。もう好きあらば帰ってくる。出て行っても7匹のお友達連れて帰ると書いてあるでしょ。だから悪霊というのは私たちが死ぬまで皆さんから目を離すことはありません。ストーカーだと思っててください。じっとーっとついてくるんです。出て行けと言わない限り、もう来るな、出て行け、二度と来るな、イエスの皆でお前を縛る、私は神の宮になった、私は聖霊の宮でお前に縁を切る、アーメン。私の家族に働いてはならない。そのようにですね、祈るときに悪霊にちゃんと命じてください。そうすれば聖霊があなたの中に来るようになって、あなたがいつも喜びと感謝にあふれるようになります。そうしないと悪霊は引っ張るし、そして皆さんの肉は欲があるし、そして全然祈らない。それだったら重荷はつけるわ、もう首は縛られてるわ、とても苦しい信仰生活になります。アーメンでしょうか。悪霊を縛って追い出すのはとっても重要なんです。だから私たちが威厳で祈るときに、威厳は何を祈ってるんですか。悪しき者を裁いてくださいと訴えの祈りをしているんです。威厳も悪霊のために祈ってるんです。悪霊を打ち破るように。それくらい私たちは気がつかないんですけど、悪霊は働いています。ですからまず皆さんイエス・キリストの皆でもう天神の悪霊出て行け、命じてください。アーメン。アマテラスお前の頭砕かれた、出て行け、 日本の王はイエス様です。日本の神はイエス様ですと宣言しましょう。その根拠はコロサイ書、はい、黄色いところ御言葉、この御言葉を告白してください。コロサイ書2章14節15節、はい、神は私たちを責めて不利に陥れる証書をその規定もろとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。もろもろの支配と権威との武装を解除し、キリストにあって凱旋し、彼らをその行列に加えて晒し者とされたのである。アーメン。もう皆さん、悪霊たちはどんなに生きた竹高でも捕虜なんです。ただ私たちがイエスの名で出て行けと言ったら出て行かなければならないんです。ならないんです。もう晒し者にされてるんです。もうから私たちはイエス様の凱旋勝利、イエス様の勝利があるところには悪霊は全部晒し者にされてる。アーメン。ですから病気も絶対に病気に負けてはいけません。イエスキリストはすでに全ての病を打ち破りました。から必ず癒されます。から必ず癒され癒される。悪魔出ていけ、病気を出ていけ、そのように命じ続けてください。命じ続けてください。で、第2番目の祈りは次、はい、主が以下の御言葉を速やかに火の昇る国のように実現してくださり、1001以上の司教会、2000名の宗教師派遣、300名礼拝達成と家族親族友人が救われますように。ここで皆さんが家族親戚の名前をみんな挙げて祈ってください。友達を挙げて祈ってください。イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。もう皆さんがイエス様を信じたら家族は全部選びの中に入っています。だから必ず救われますから、皆さんが祈る必要があります。でですね、私たちエルサレムを中心として聖書は東西南北として世界を見ています。でエルサレムを中心とすれば日本は東の果ての火の昇る国と言われています。これが日本の位置ですね。火の昇る方法といったら韓国、中国、北朝鮮、それからイラン、イラク、スタン系王国が全部入ります。で、世の終わりはこの火の昇る方向から大リバイバルが起こりますと書いてあるんです。中国今リバイバルしてます。韓国リバイバルしています。北朝鮮全然、日本よりはでもリバイバルしてる。日本は今20万、北朝鮮40万です。ちょっと恥ずかしいね。あの国で40万。とにかくですね、イランが今すっごいリバイバルしてるんです。だから日本がリバイバルするのは定められているんですから、主よ、この御言葉を成し遂げてください。そう祈りましょう。神様は昨日も今日もとこしえに変わりません。昔いまし、今いまし、やがてその御言葉を実現される神様です。からこのイザヤ書を通して語られた言葉は今の時代に成就します。で、私たちクリスチャンは何を望みとするか、御言葉です。御言葉が成就しますように。これは神様が一番喜んでくださる私たちの持つべき望みですね。ですからこの御言葉が成就しますようにと祈ってください。私たちがみんな毎日これを告白しながら祈ったら、相当に悪霊が打ち破られていくし、相当に聖霊様が働かれると信じます。第3番目の祈り、はい、成人、青年、子供、老人なしにした。これでみんなハレルヤですよ。老人って言ったらドリアって言ったらまた文句が来ます。うち老人ない、この間も手挙げてって言ったら誰もいなかったから。うちは成人です。イエス様のように立派に成長した成人。あるんですか。私は成人ですという人はイエスキリストの徳に満たされてないとそう言ったらダメですよ。まだ幼い人は私は青年ですと言ってください。これは年じゃなくてですね、キリストの高さにどれくらい成長しているかで分けました。成人、青年、子供、広場を作る、これはね、ぜひ皆さん名前を考えてほしいんですが、この素晴らしい建物を与えられてですね、本当にフル回転で使うのは日曜日だけ、あとはもう全部ガラ空き、 水曜日は夜から、金曜日はもう夜中からですから、あまりにももったいないで、今は教会学校、近所の子どもたちがたくさん来てくれるようになってですね、今学校終わってもね、遊びに来るんです、バーッと。で親もね、5時まで帰ってこない、教会に来た親も教会だったら安心して送ってくれる、そしてまたやっぱり子どもがよくしてもらったら親たちは嬉しいから、まあ、ご挨拶に来てくださる、そしてまあ非常にいい関係が保たれるようになりました。それでですね、今度はお茶会、今まではこの横で前に1回やってましたね、今度は私たちが習っている先生がそのお茶会をされるようになって、私たちもお手伝いするようになりました。アーメン。とにかくですね、私たちは世の光にならないといけませんから、このようにこのもっともっと社会貢献ができるようにしていきたいと思います。でまず私はね、子ども文庫を開こうと、私が学生時代子ども文庫を開いてました、自分の家で。で本、まあ、子どもの本いっぱい買って、近所の子どもたちがね、学校から帰ったらみんな来るんです、読み、そしてもういろいろ読んで、大体5時半ぐらいから6時になったらお母さんが食事に迎えにいらっしゃるからみんな帰っていく、大体、まあ、普通30名くらい、多い時は50名くらい来る。だからもう私は近所ではもう寮館さんみたいでね、私が出て行ったらみんながギャーと寄ってくる。それくらい子どもたちは本が好きですね。で子どもはね、図書館までは行かない。吹田に子ども図書館を作ったんですけど、この間橋本さんが潰しましたね、潰さない運動をなさってて、私の勝手な同僚たちが非常に頑張っていらっしゃったんですけど、私は無理だと思いました。わざわざ皆さん学校から帰って吹田の図書館まで読みに行かないでしょう。やっぱりすぐ近く、3軒隣、10軒先ぐらいにあるから子どもたちは行くんであって、電車に乗ってね、吹田くんだりまでまず行かない。私たち大人でもなかなか中之島の図書館にはよっぽど調べるものがない限りは行かないですよね。ですからこの子どもの読書運動、あるいは子どもたちをもっともっと心を深める、皆さん読書はね、心の旅、心の旅です。本を読んでいろんなものの考え方、見方があるということを知る、それはとても素晴らしいことです。私たちの心は言葉で養われていくんです。だから自分一人でいたら、またゲームばっかりしてたら思想がない、ただやっつけることしかないんですよ。やっつけてやっつけて、指だけパパパパパって速くなって、あと何にもないんですよ。だから読むということは想像力を養う。人間がこんだけものすごいものを発展させてきたのは全部想像力です。鳥見て飛びたいと思ったから、最初はライト兄弟たちが羽根つけて本気で飛んだんですね。よっぽど飛びたかったようになったら落ちるに決まってるじゃないですか。でも羽根つけてね、飛んであちこちボキボキ折れても、それでも飛びたい飛びたいという想像力が飛行機を作り、やがてロケットを作りしてるわけでしょ。だからみんなね、今目にあるものは全部人間の想像力でできたんです。だから子どもたちは想像力を養わないといけない。また皆さんの信仰もどれくらい想像力があるかないかです。まだ目に見えない、手に触れてもない、だけど絶対神様は全能で、私は癒すと、それを想像できて確信できたら癒しが来る。アーメン。信仰は目に見るものを信じるのじゃないんです。想像力を養うということは、これが人間の特権であり、これが人間の能力なんです。アーメン。ですから、このぜひぜひですね、子供に本を読ませる、それから宿題、できたらですね、これをもっと NPO 法人で立てていきたい。今私たち NPO 法人持ってますから、宗教でやるとこの政府が援助くれないし、人々が宗教活動だと思うので、そうじゃなくて NPO 法人でこの子ども文庫、まあ、青年文庫だから、皆さんもですね、どういう名前つけたらいいか。沖縄はね、タンポポ広場やったかな、なんかそんな。でとにかく誰でも来て、 そして本を読める。でご近所のおじいさんおばあさんもいらっしゃって、安心してこのお茶飲める、そういうところにしていきたいと。ぜひですね、このコーヒーを入れることができる人は来て入れてあげてほしい。そのようにして、このいろんな人の楽しめる場所で、この教育台がありますよね、あそこに。それからなんとかという高校があってですね、そこにも働きかけていって、このボランティアで子どもたちの勉強を見てもらう宿題、そしてこのお兄ちゃんお姉ちゃんの交わりをする、そんな風にして、このいつもこの教会に誰かが来て、何か交わっている、そういうところにしたいと願います。だから皆さん、この3番目のようにちっちゃいけどとても重要です。どうぞですね、このことが成就しますように。そして皆さんがぜひこの名前を考えてください。どういうポンポコリン広場でもいいし何でもいいんですけど、とにかく行ってみようかなと思えるような名前ね、そういうところにしたいと思います。早速この間ある区域で言ったら、早速本を私もらってきました。子どもの本、大人の本も結構です。汚いのじゃなくてボロボロのも神様に捧げると思って、でももう自分たちは読まない、使わない、そんな本が皆さんのお家にあると思いますね。どうぞ捧げてください。そしてそれでまずこの文庫を作っていきたいと思います。その方はですね、子どもたちに、子どもに読ませようとしてもいっぱい買ったのに全然読まなかったんですって。なぜだかお父さんが読むのを好きじゃなくて、真新しい子どもの絵本とかたくさん捧げてくださいました。ですから皆さんから捧げられるものはみんなもらって、そしてこういう素晴らしい広場を開きたいと思います。この3つ必ず祈ってくださいね。はい、裏側を見てください。裏側、これは皆さんの悔い改めの基準です。モーセの律法は、これは肉体に、肉に与えられたものですから、まあ、ライブも今守れていると思います。で、これは聖霊を受けた私たち、イエス様を信じた人たちが、キリストの高さに成長する。これが永遠の命ですから。ですから、一番、私が愛したように互いに愛し合いなさい。まずこれだけでももう悔い改めが始まるね。イエス様が愛したようにまだ愛せていない、これに従って悔い改めてください。兄弟に対して怒るな、愚か者、バカ者というな、地獄の火に投げ込まれる。この1と2でも大変時間がかかるというふうにですね、本当はここで終わらないんです。もっとずらあと30、40ぐらいもあるんですが、それは第2弾の時に書きます。とにかく皆さん、これが私たちの信仰目標ですよ。私たちがこの新しい戒めを聖霊の力で行えるようになる、このためにイエス様の十字架があります。大切なことは、皆さんお一人お一人がキリストの徳の高さに変えられることですからね。だからこれに従って悔い改めて祈ってください。はい、中開いてください。で、縦が24時間1日、横が31日、だから1ヶ月にこれを1枚使います。1ヶ月に1枚使います。で、だんだん31日まで祈った人はもう栄光の光が輝くようにちょっとお願いしてみました。それでですね、皆さんが祈った時間に丸をつけてください。で、必ずこれは一月したら全部出します。で、出したら私たちがまとめて、一体24時間どこで祈ってどこが祈られてないのか、それを見ていきたいと思います。それをしてですね、またこれを皆さんに返してあげますから、そうしたらここにこの名前を書くところとナンバーを打つところがあります。で、一月に1枚ですから、1枚、2枚、3枚、まあ、100枚、200枚になったらいいと思いますが、皆さんはそれによって何ヶ月、200ヶ月祈り続けたとかですね、ちゃんと自分でも統計が取れるように、そのような形でこれを作成しました。まず今年はジャストここ9月に入ったばっかりですから、この9月でやってみましょう。皆さんよろしくお願いします。だから9月の最後の日にはこ ここに来てカゴを置いときますから、そこに全部入れていってください。そして私たちが統計取った後はまた皆さんにお返しします。で皆さんまた10月になったら新しいこれをもらってまた丸をつけていきます。祈らないときは丸しないでね、この見ても別にこの人また祈ってないなとかそういうことはしませんから、心配しなくてもしませんから、みんなで24時間祈れてるかどうか、でどこが空いてるのか、どこが一番埋めにくいのか、そういうところを私たちは見ていきたいし、そういうところを教育者が埋めていきたいとそのように思います。主はこの新しい中央に出ていけと言われてこの地に出てきた使命は、私たちが24時間祈りと賛美の絶えない、これが聖なる地ですから、その礼拝を捧げる地にしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今週のメッセージに入ります。はい、今日はイエス・キリストは父なる神様の腕として来られました。先週は父なる神様の口から出る御言葉でしたね。から私全身をこの全部を父なる神様としたら、この中から部分的に出てくる言葉、これがイエス様です。だからイエス様は父は私よりも大きいとおっしゃいました。でも口から出る言葉は私の言葉ですから、完璧に父なる神様と一致してます。完全に一致してますね。同じようにこれが父なる神様だとしたら、イエス様はその腕だと書いてある。で足はね、いくら元気でも足は体を運ぶ働きですね。あんまり足でこうなんか、まあ、時々戸開けたりはしますけども、それ以外の仕事はあんまり足ではできない。仕事は皆さん全部手じゃないですか。手が抱っこしたり引っ張ったり押したり作ったりこねたりいろいろするんでしょう。からイエス様はこの父なる神様の腕としてこの世に送られました。だから私たちはその第三の天におられる父なる神様の腕はイエス様なんです。からイエス様の腕を掴んでイエス様に導かれます。イエス様に抱っこされます。そしたらイエス様が危ないところもちゃんと私たちの腕を握って導いてくだされば私たちは安全です。はい、じゃあどのようにして父なる神様の腕となられたのかご一緒に見てまいりましょう。はい、主本の真ん中一番下の欄開いて読みましょう。はい、イエス様は父なる神様の口から語られた言葉なる神様ですから、父なる神様と完全に一致しておられますが、父は私より大きいと言われました。それと同じようにイエス様は父なる神様の御心のままに動く腕として働かれました。父なる神様の御心通りに救いの技を私たちに成し遂げてくださったのです。イエス様は父なる神様が私たちに伸ばされた救いの腕です。その腕に導かれ抱かれて歩むなら何も恐れる必要はありません。羊飼いの飼い名に安らう子羊のようにいつも安全に平安に生きることができます。はい、子羊の飼い名、これ腕という意味ですね。腕と書いて飼い名とも読みます。この飼い名に抱かれる、これ皆さん想像力を働かせてください。全能の神様の腕、イエス様と言ったら腕に抱かれてることになる。そしたらもう皆さん気が落ち着くんじゃないですか。大丈夫じゃないですか。何も恐れる必要ないでしょ。だから問題は父なる神様のどのようにして腕になられたかということですね。今日はそれを学んでまいります。はい、先ほど言いましたイザヤ書53章1節、誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか。だから何気なく今まで読んでたでしょう。 主なる神様の腕は誰に現れたか、すなわち主から送られたイエス・キリストは 父なる神様の腕として私たちに表されましたということがここに書いてあるんですね。彼は主の前に、イザヤ書53章ですよ、若木のように乾いた土から出る根のように育った、はい、乾いた土、水がない、でも真っ暗、養分もない、もうその中で乾いた土にいる根のようにイエス様は育ったというんです。だからイエス様はもう周り見たら何にも命がない、その真っ暗闇の中に来てひたすら水と栄養分を求めて祈りの生活をしたという意味です。そうですね、イエス様はこの地上に来られた時、サタンと悪魔の支配するこの世はもう全く荒れ廃れた荒野のようなところでした。そこでイエス・キリストはひたすら父なる神様に祈られたんです。そうですね、祈って祈って父なる神様から来た答えだけで生きていかれました。まさしくイエス様は乾いた土から出る根のように育ちました。でイエス様はそのようにして私たちの腕となったというんですね。まず第一番目、父なる神様と私たちのイエス様の関係、はい、出世十時三章、このイスラエルの民がエジプトで奴隷になった時に神様はモーセを使わしました。そしてご自分の名前を言われました。なぜならモーセがエジプトで奴隷になっている人たちに、あなたは何という神様と紹介したらいいですかと言ったら、イエス様こうした、主はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主である、これが私の永遠の名前であると、そのように自己紹介をなさいました。はい、言ってみましょう。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主。アブラハム、イサク、ヤコブ、その次誰が来るんですか？私の神。アメン。皆さん、私の神というような神様はないですよ。お寺行ってもね、どこへ行ってもね、天神行ってもね、菅原道真が私の神ですかと聞いてみてください。ポカーンとされると思います。それ何の意味ですか？そう言われると思いますよ。でも私たちの神様はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私の神といえるその名前を持っておられます。これすごいですね。どうしてそんなことが言えるんですか？はい、出エジプト記の3章14節、はい、神は13節からいきましょう。モーセは神に言った、私がイスラエルの人々のところへ行って彼らに、あなた方の先祖の神が私をあなた方のところへ使わされましたという時、彼らがその名は何というのですかと私に聞くならば何と答えましょうか。神はモーセに言われた、私は会ってあるもの。また言われた、イスラエルの人々にこう言いなさい、私はあるという方が私をあなた方のところへ使わされましたと。神はまたモーセに言われた、イスラエルの人々にこう言いなさい、あなた方の先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神が私をあなた方のところに使わされました。これは永遠に私の名、これは世々の私の呼び名である。アーメン。はい、ここにですね、アブラハムの神、イサクの神というこの神はヘブライ語でエロヒームという言葉が使われています。エロヒーム、アブラハムのエロヒーム、イサクのエロヒーム、ヤコブのエロヒームである、この主が、この主はヤーウェです。ヤーウェとエロヒームとどう違うのか。エロヒームというところ、アブラハムの神というところは、これは複数形なんです。前も言いましたが、すなわち三位一体 体の神様を表しています。聖書の神という言葉は複数形です。なぜなら私たちの神様は本質が愛ですから、一人でいるということはありえない。二人三人が真理の御言葉で一致する、愛し合う。だから私たちの神様は父子聖霊三位一体の神様ですから、全部エロヒムは複数形です。天神の神、あるいはなんとかの伊勢神宮の神、それは全部複数形ではありません。この世の神々は全部単数です。なぜなら本質が愛ではないから。だから皆さん、私たちの神様、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というのは全部三位一体の神様のことなんだと。いいですか。まずこれを覚えてください。で、ヤウェというのは天地万物を創造された全能の神様です。全能で天地万物を創造された方ですから、目に見えるすべてのものを創造した方ですから、私たちの目が見ることできないでしょ。そうですね、全能を私たちをこの一部の目が見るということは不可能です。ちょっと頭を寝しましてください。全能のか目に見えるものは全能の神様によって目に見えるように創造されたんです。この目に見えるでしょ。皆さん、美しくてもどんなに視力が良くても、これで全能を見ることはできない。これ一部ですから。私たちはこの目ではこっち見た時はもうこっちが見えないんです。そうですね、こっち見たらもうこっちが見えません。ここ見てる時はもう下が何だか全然分かりません。後ろも分かりません。私たちの目は見てるけども全部を見ることはできないんです。そうでしょ、部分しか見えないんですよ。全部を見ることは不可能だってのは分かりますか。分かってください。これが分からないと神様が分からない。全能の方ですから、これもう目に見えるものを創造した見えない神様ですから、この目が全能すべてを見るなんてことはありえないでしょ。だから全能の神様が形に作ったんですから、全能の神様は形がありません。目や穴がないんです。だからモーセの十戒の第一番目は、どんな形をも神を作ってはならない。もう形があるというだけでそれはもう全能ではありません。どんなに金銀ギラギラ金がいっぱい乗ってあって、どんなに怖そうな顔をして槍持って弓持っていようとですね、もう黄金にこうきらびやかであっても、それは形に作った段階ですでに全能ではない。人間が作ったものですから、焼いても黙って燃えていくし、蹴っても黙って転がされてるし、もう打ち倒したら永遠にそこに誰かが起こすまでひっくり返ってるんです。そういうものは神ではない。聖書でいう神は目に見える全てのものを創造し維持している全能の神なんです。これがヤーウェです。これがヘブライ語でヤーウェなんです。でイエス様、神様はその時に、こうおっしゃいましたね、これが私の呼び名である、私はあるというものだ。この前だったかな、私はある。出エジプト記三章、はいはい、出エジプト記三章十四節、はい、ご一緒にやりましょう。神は、はい、アーメン。私はあるというのは英語では I am ですが、私は愛である、私は真理である、私は道であると言い切ることができる方、 そういう I am、 私はある、もう存在してるから、もう愛であるって言ったら愛以外にはなり得ない。私たちは愛であるとは言えません。コロコロ変わってるでしょ。愛したり憎んだり妬んだりしてるでしょ。私たちは愛ではないんです。神様は愛なんです。私は愛である、私は真理である、私は道である、私は人間である。でも本当と言われたらですね、私は女である。ある時ある先生がね、よなんて言った、男前、よ先生男前って言って、ちょっと待って先生、私女やからと言ったらね、いや男らしい女を男前と言うんだと。分かってる分からないようなこと、それ褒めたんですか、くさしたんですか。私は女だと思ってましたけどね、男前って言われたら、いや男前っていうのはハンサムのことを男前と言う、昔はそう言ったんだけど、今はどうも違うらしい。今はね、女で男らしい人を見たくなかったけど男前と。だからね、褒められてんだか腐られてんだか、どう考えてもちょっとよくわからない。とにかくですね、この私はだから女であると言うていいんやろうかと、その時からですね、女になると言い切れない、男だと思ってる人もいる可能性がある。だから人間はですね、私はあるということは誰もできない。からヤハウェは私はあるというものだ。私は真理である、道である、私は神である、私は全能である。この目に見えない、この全能の方が目に見えるものを創造しました。そして目に見えるものは全部作られたものですから限界がありますね。人々は全部罪を犯して離れていきました。それを救うアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神として現れるときに三位一体の神が働きましたよという意味なんです。全能のヤーウェが直接私たちに手を伸ばすことはできないんです。私たちはあまりにも清い方ですから、直接会ったら死ぬんです。だからイエス・キリストはこの地上に来て、イエス・キリストが身代わりに裁きを受けたから、私たちは今全能の神様と交わることができます。だから全能の神様が私たちを救うためには、どうしてもイエス・キリストというお方をこの地上に使わさないといけなかった。そこには聖霊が働きました。だから三位一体の神が贖いの業を成し遂げたから、アブラハムの神、大久保の神、田中の神、安田の神となりました。三位一体の神が私たちの救い主です。でヤーウェは元から存在しておられる唯一なる全能の神様です。ヤーウェがアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神となるために三位一体の形を取られたという意味です。アーメン。はい、それではどのようにしてそのようになられたんですか。はい、イザヤ書11章11章1節、イザヤ書11章1節、はい、エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び、その上に主の霊がとどまる。これは知恵と悟りの霊、真理と才能の霊、死を知る知識と死を恐れる霊である。はい、エッサイの株から一つの芽が出て、その根、先ほど乾いた根言いましたね。これから若い霊が生えたのはイエス様です。イエス様の上にヤーウェの霊がとどまりました。ヤーウェの七つの霊がとどまりました。イエス様は私たち同じ肉体を取ってきて、ヤーウェのイエス様だけは罪がないお方ですから、聖霊によって身ごもったお方ですから、直接聖霊を受けても死なない方でした。だからイエス様は 聖霊を受けて、そして聖霊の導かれるままに語り、聖霊の導かれるままにあらゆる技を成し遂げました。イエス様はこの地上に来て悪を全部打ち破ったんです。サタンが誘惑した、肉の弱さを持ってた、悪い人たちがいっぱいいた。だけどイエス様はただの一度も悪霊に負けたことがありません。肉の弱さに負けたことがありません。悪い人や未信者の誘惑に負けたことがありません。イエス様は全部勝利していったんです。ヤーウェの霊を受けて肉の弱さに打ち勝ちました。サタンに打ち勝ちました。罪人に打ち勝ちました。これが腕になった意味ですね。この地上に私たちと同じ姿を、外側は全く同じだったんですよ。同じだったんだけど、イエス様はヤーウェから直接聖霊を受けて全部勝利していきました。だからイエス様は肉の弱さが分かります。お腹が空いた、分かります。裏切られて悲しい、分かります。捨てられて孤独、イエス様は全部分かるんです。皆さんがこの肉を取ってこの地上で生活している間に、皆さんがいろいろ受ける悲しみや苦しみはイエス様が全部味わったんです。悪霊の誘惑とも戦いました。イエス様だけはあなたの悲しみを取ることができる。理解するだけではありません。取ることができる。この宮沢賢治はね、誰かが悲しんでたら一緒に行って泣いてあげる、一緒に行って悲しんであげる、それが愛だと言って。でもイエス様はその悲しみを取ったんです。道を新しくした。まあ、一緒に泣いてもらってね、1時間ぐらい嬉しいかもしれんけどね、3日も4日もずっとそばで泣かれてもね、いやちょっと困るんですけど、もういいです。いやいや、私あなた愛するから、1年間でも2年間でもあなたが悲しんだら悲しむ、あなたが笑ったら私も笑う、あなたが泣いたら私もまた泣く。それ瞬間的にはね、非常に人の心を捉える。だけどずっとと言われたらね、悪いけど帰ってください。私一人で頑張ります。そうじゃないですか、そうじゃないですか。皆さん今岩手県に行ったら、宮沢賢治なかったら生きていかれないようになってるんですよ。大変ですよ。もう宮沢賢治で持ってるような、もうどこに行っても宮沢賢治が出てくるんです。今まで文学の世界ではなかなかまだまだクリスチャンで、宮沢賢治がクリスチャンだったら青菜先生が言う、ジョークでしょう。宮沢賢治はクリスチャンではありません。人間としてはね、最高いったと思いますよ。だけどクリスチャンではない、救い主でもない。彼は本当に人を救ってあげたかった、それは理解しますけど、イエス・キリストとは比べ物になりません。イエス・キリストはヤーウェの霊を受けたんです。そしてヤーウェの霊であなたの肉に打ち勝ったんです。ヤーウェの霊で悪魔に打ち勝ったんです。あなたに対抗する人に打ち勝ったんです。だからもうイエス様こそ父のヤーウェの伸ばした腕でしょ。そうですね、あなたのどんな問題にもイエス様はあなたを助けることができます。あなたを導くことができます。あなたの問題を共に解決することができます。イエス様はヤーウェの腕なんです。アメン。アレルヤ、感謝します。この星川さん、素晴らしい証しをしてくれました。後でゆっくり聞いてくださいね。3日ぐらい前ね、朝電話かけて、先生もう大変です、もう社長は彼女よく仕事するから社長からは愛される、尊敬される、でもその直属の上司がそれ見てちょっと妬む、でこれをまた意地悪上司でね、いじめが始まる。でそのあんまり強いから、他の社員たちも悪いと分かってても、その意地悪上司のと一緒になんとなく動いていく。 あら、社長は認めてくれてるんですけど、社長が認めれば認めるほど立場が悪く、もっといじめられるわけですね。だからもうどうしたらいいでしょうか、もうやめたいぐらい。私が何言ってんですか。あなたは世の光として、あなた金儲けするためにそこ行ってるんじゃない、生活守るためにそこ行ってるんじゃない、あなたは世の光となるためにその会社に使わされました。そこで負けたら意味がないんですよ。必ず勝つんですから。からでも権威ですから、あなたの権威にタッチしてはいけません。サウロは王様でした。でもダビデがあんまり素晴らしいから、みんなサウロよりもダビデを褒めたんです。ダビデは万人、サウルは千人と言ってね、ダビデがちゃーっとこうしたら一万人も倒れていった。サウルは王様なのにしたら千人しか倒れなかった。からみんながダビデを褒めたんです。から王様なのにね、もう嫉妬しました、家来に。そして彼はサウルを殺そうと追っかけ始めたんです。追っかけ始めたんです。でダビデは逃げて逃げて逃げていくんですけど、ある時サウル王様がホラ穴で寝てる時にそこまで行きました。殺そうと思ったら十分殺せた。だけど彼は殺さなかった。その代わり王様の裾をちょっと切った。私がここに来たよ、殺そうと思えば殺せたんですよ、ということをちゃんと教えるためにちょっとだけ裾を切って持って帰りました。そしてその後ね、ダビデが責められるんです、神様から。なぜお前は王の裾を切って、なぜ王を脅すか、ものすごい責められるんです。でダビデは本当に悔い改めます。そしてダビデはですね、このサウル王様を守ってるはずの家来は、ね、寝ていましたから、から彼はですね、その家来の名前を呼ぶんです。やい、アドニアだったかな。お前、サウル王様を守るべき家来であるのになぜ寝てるの。私が行って殺そうと思えば殺す、私が侵入したよと、これも切りましたよと。家来のくせに、あなたの仕事は王様を守るという仕事であるにもかかわらず、ちゃんとそれを守らなかったと言って彼が非難する。それは神様の御心にかなった叱責でした。体も節々がなければ単なる肉団子です。体として機能しません。教会も権威が必要です。家庭も権威が必要です。誰がお父さんで誰がお母さんかわからない。お父さんがお父さんの権威を持たないから、子供が親に反抗して、子供がもう親のようになって、だから家庭が崩壊していくんでしょ。親は親の権威を神様が与えました。お母さんはお母さんの権威が与えられています。そうじゃないと家庭はきっちり守られていかないんです。国家も同じです。国家もきっちり権威があるし、だから私たちはどんなアホな総理大臣だろうが大臣だろうが、その権威をこの指さしてはいけない。私たちは祈るんです。正しく動くように、正しく敵から守られますように、正しく日本を導くように、私たちは権威のために祈る必要があります。ダビデはそれをしました。から私は言いました、絶対タッチしたらダメだよ、祝福してください、この社長さん、この直属の上司を祝福します、祝福します、神様どうぞ解放してください、そして祈って皆さん絶対効果現れてくるからと言って、そしてで晩にすぐ電話かかってきます。先生、効果現れすぎと言ってどういう意味、効果現れすぎってどういうことって言ったらですね、もう今まで自分をいじめて、そして他の人たちもその人と一緒になっていじめてた人たちがコロッと変わっててね、ものすごくすまなさそうにね、もう本当に悪かったというのを全身で表しながら、この自分何がどうなったのというぐらい、もう先生もう祈りが聞かれすぎと朝2時間祈ったんでした。アーメン、2時間、アーメン。2時間も祈らないで会社に行くからとんでもないことが起こるんですよ。皆さん祈りましょう。上司を祝福してください。同僚を祝福してください。 権威は祈りで動かすんです。アーメンですか。権威は祈りで動かすんです。からたった朝2時間祈って、今まで何年苦しんだんですか。2年だった。2年苦しんだのがたった2時間で解決。なぜですか。イエス・キリストがすでに未信者敵対する者に勝利しているから。一緒に泣いてもらうよりは解決してもらう方がいいよね。2年間一緒に泣いてもらったとしてもね、もう疲れる。ちょっともういいですわ、私それでも大変なのに、あんたまで来て泣かれたらどうもなら。でもたった2時間で村さん2年間の苦しみがあれ何だったのというぐらい変わりました。今度はね、その人たちが尊敬に変わるんです。こんなになんで罪を悔い改めてるか、責められてるから、もういじめて悪かった、でもあの人は屈しなかった、それでもあの人はいじめ返さなかった、それでもあの人は使い続けた。今度は株が上がりますよ。アメン。期待しましょう。聞かれすぎの証を次第2弾を待っております。アメン。イエス・キリストはあなたのアブラハムの神、イサクの神、あなたの神様です。肉を取って三位一体の神として完全に私たちの弱さとサタンを打ち破りました。はい、もう一つ見ましょう。フィリピンと2章6節。はい、フィリピン2章6節。はい、キリストは、フィリピン新約聖書2章6節。はい、キリストは神の形である、等しくあることを固守すべきこととは思わず、虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなどあらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するためである。私の愛する者たちよ、そういうわけだからあなた方はいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、いない今は一層従順でいて、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。アーメン。イエス様は主の霊を受けて、七つの霊を受けて、そして人間の姿を取られましたけど、十字架の死に至るまで聖霊に従順であり続けました。アーメン。ですからイエス様はただ主の霊を受けて語り、主の霊を受けて戦い、主の霊を受けて全てのことをなさいましたから、人々はイエス様を見ながら全能の主なる神様を見ました。イエス様は最後は十字架にかかって殺されているのに、血が流れているのに、もうひたすらもう騙されて捨てられているのに、それでもイエス様は愛しました。ひたすら愛を表し続けたんです。だから皆さん、イエス様は今どんな状況の中でも、どんな敵をも愛する道を開きました。開きました。それは三位一体の御子イエス様の関係の中で成就したんでしょ。この肉の弱さを持ってても敵を愛しました。肉の弱さを持っててもサタンに打ち勝ちました。もう血が流れてても愛しました。これが救い道です。から私たちがこのイエス様を信じてる、この腕なるイエス様に導かれてるんですから、から皆さんは敵を愛することができます。しなければなりません。敵は愛さなければなりません。私が愛したように愛に愛し合いなさい。アーメン。ちょっとあの人がああ言った、ちょっとこう言った、それでは未信者と全く同じではないんですか。 私はアブラハムの神、イサクの神、あなたの神、主です。ヤーウェです。ヤーウェなる神様がイエス・キリストを通してその栄光を表してくださいました。それが主の腕になったという意味です。アーメン。ハレルヤ、感謝します。アーメン。この皆さん、今どんな問題がありますか？からもうそれ聞いたら毎朝2時間祈りましょうかね。下手に仕事するよりは絶対いいって。2年間苦しみ続けて悩み続けて、たった2時間だから聞かれすぎという、思わず口が、私からしたら何が聞かれすぎではないんです。神様はね、もっと表したいですよ。もっと毎朝2時間やります。祝福します、祝福します。アメン。会社で経営成績上がらない人、祝福してください、祝福してください。相手の会社を祝福してください、祈ってください。上司を祝福してください、アイデアくださいって祈ってください。全能の主の霊がイエス・キリストを通してあなたに来てるんですよ。アーメン。何が文句あるでしょうか？文句ない。文句ないでしょ。イエス・キリストの皆でって言ったら、悪霊もビリビリ震えてるし、悪魔も皆震えているんですから、私たちは勝利します。あなたは必ず癒されます。必ず解放されます。神様の正義が勝つんです。あなたが勝つのじゃなくて、神様の正義が流れていったら、その会社は秩序立てられます。会社も秩序立てられます。私たちはどこに行っても世の光になることができます。アーメン。イエス様はヤーウェの腕として私たちのところに来られました。その会話の中に抱かれておりましょう。イエスの皆で祝福します。では主を3回読んで、今日は聖書に預かりますから、主に向かって具体的に祈ってください。アメンですか？3、4、主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。